静脈スキャン完了。個体識別完了。感情判断完了。敵対意志率 0.3% 以下。これより乗務員登録を行います。名前を入力してください。名前を入力してください。ゲストとして登録を行いますか？承知しました。これよりゲスト017として本館乗員に仮登録します。
ご主人様、ここで何を？なるほど。私が倒れたから、助けを求めに部屋の外へ。すみません、あのような集体を。セックスは久しぶりでしたので、私もあれほど消耗するとは思ってもいませんでした。想定値以上にバッテリーが劣化していたようです。そうですね、たくさん聞きたいことがあるかと存じます。これまでご主人様はどの区分にも属さない、いわばアンノーンとして存在しておりました。ですが今この時をもって、ご主人様は、感染規則第14条の乗員区分におけるランク B、敵対意志のない一般市民に位置づけされましたので、機密以外の情報をお伝えできません。もっとも、本館の機密は、ほとんど保護期間が切れているため、乗員のパーソナルデータ以外は、お答えできるのですが。ここはどこか。ご主人様がここに来られたとき、そう、お尋ねになられましたよね。実を言いますと、本館の地理的位置は私にもわかりません。最後に観測した位置は、北緯15度70分、東経114度30分、南シナ海パラセル諸島南部の深度100メートル付近です。ですが、もうすでに、19,580日、約、54年が経過しております。本館の現在地は、その地点より相当流されていると推定されます。ええ、そうです。本館は地上の建造物ではございません。本艦は自衛海軍第三潜水隊所属の原子力潜水艦、風波です。そうです。ここは潜水艦です。ご主人様は今、約水深100メートルに沈む鋼鉄の中におります。私は、本艦付属の慰安用生体アンドロイドです。長期間、閉鎖環境に置かれるご主人様方、つまり、 本艦乗員の精神的、肉体的ケアを主任務としております。他の乗員、ですか？もう、誰もおりません。いいえ。今でも皆、本艦にいるとも言えます。当時、南海戦争に従事していた本艦は、南シナ海における制海権確保作戦を遂行しておりました。ですが、ウェイトポイントへの進行途中、国籍不明の艦船より奇襲攻撃を受けました。本艦と行動を共にしていた第一空母機動部隊の損害は不明。おそらく、攻撃の規模から、艦隊は壊滅したと思われます。本艦は強沈こそ免れましたが、通信機能に加え、震度を含む計測能力、および推進機能がロストしました。つまり、外部への連絡、現在位置の観測、船体の浮上、および移動する手段を失ったのです。できることは、水面へ天候センサーを浮上させることによる気象情報の取得のみでした。1ヶ月間、本艦の乗員、ご主人様方は、ありとあらゆる手段で復旧を試みました。その結果得た答えは、本艦は復旧不能であり、母港に帰る手段も、司令部と通信を取ることもできないということです。本艦は原子力発電を行っているため、半永久的に電気と水を供給できます。ただし、食料についてはそうではありません。実際、備蓄はすでに尽きかけていました。最後の日のことは、より鮮明に覚えております。救治長は、残された食料を使って、腕によりをかけた料理を作られました。ご主人様方は、それぞれ隠し持っていたお酒やタバコを持ち出し、酔っ払った誰かが歌い始めると、みんながそれに合わせて口ずさみました。廊下で、厨房で、コントロールルームで、歌はやがて踊りとなり、みんな思い思いにステップを踏み、食べて、飲んで、笑って、叫んで。私も僭越ながら、歌をいくつか披露させていただきました。パブリックドメインとなった童謡なのに、それでもご主人様からは、大歓声と拍手をいただき、あの日はとても楽しい一日でした。最後に、私は皆様一人一人へのご奉仕を申し出ました。私にできることと言ったら、それ以外に何もなかったのです。艦長はその申し出を承認してくださりました。ゲストルームの使用許可もいただき、私は若い方から順に相手をしていきました。ですが皆さん、ご奉仕の途中にひどく寂しげな顔をされてしまうのです。中には、 部屋に入った途端に泣き出す方もいらっしゃいました。その時になってようやく私は気づきました。みな死ぬのが怖くないわけがなかったのです。ご主人様が楽しそうだったのはただ無理をしていただけだったんだと。私の未熟な論理モデルはそんな簡単なことすらわかりませんでした。けれど全ては遅く、それにいずれにしても残り時間は限られていました。私はせめて一緒にいる間だけでも快楽で恐怖を紛らわしていただこうとひたすらご奉仕を行い続けました。ただ最後に入ってきた館長は何もせず膝枕だけをご所望されました。私が頭を撫でる中、館長はいろんなお話をしてくださいました。故郷、家族、兵学校時代のご友人や陸に上がったら食べたいものまで、特に喧嘩別れされた娘さんのことは何度も何度も、未婚のまま妊娠してしまったという娘さんとその旦那様がどうしても許せず、娘さんは駆け落ち同然で家を出て行ってしまったそうです。館長はとても厳格な方で弱音など聞いたことはなかったのですが、娘さんと感動同然で別れたこと、その時は何度も悔いておりました。館長は最後に三つの命令を下されました。一つ目は、館長自身を含むお眠りになったご主人様方を部屋に運んでほしいということ。二つ目は、ご主人様を運び入れた後、各部屋をロックして空調を切り、消火用の窒素を充満させること。三つ目は、本館をできるだけ存続させること。その後、館長は白い錠剤を飲み、お休みになられました。私はまず館長を、そしてコントロールルームのご主人様をそれぞれベッドへ運びました。館内は静かでした。動くものは私しかいません。お酒の空き瓶、料理が乗っていたお皿、音楽を流していたスピーカー、至るところにパーティーの残骸が残っていました。私は全員を部屋に運び入れた後、乗員室の空調を切って窒素パージを行いました。今でもご主人様方はベッドでお休みになられています。低温度でかつゼロ酸素状態となっているため、今でも腐敗せずお姿を保たれているでしょう。その後、私は館長の命令を遂行し続けました。一人館内で生存し、本館のメンテナンスを続ける。ご主人様亡き後、館長の命令だけが活動を続ける理由だったのです。それに もし本館を復旧できたら、ご主人様の生き様や館長の後悔を外の世界に伝えたいと思っているのです。けれど結局何も成果は上げられませんでした。故障は内部から直せるものではなかったのです。ある日のことです。私は本館の点検中に魚雷発射口で干からびた魚と海藻を見つけました。最初私はなぜ館内に海産物があるのかわかりませんでした。ですが考えれば単純なことです。魚雷を発射するとき、当然発射口は海へと開きます。その際海に漂うものが紛れ込むこともあるでしょう。以来魚雷発射口は点検コースに加わることとなりました。変化のない本館において、そこだけが唯一小さな刺激をもたらす場所だったのです。魚や海藻、時たま貝やエビ等の甲殻類、それにビニール袋やマネキンの腕まで、そしてご主人様、あなたです。本当に驚きました。きっと海で溺れてしまった時、たまたまそれこそ奇跡と言える確率で入り込んだのでしょう。私は応急手当てをし、ゲストルームへと運び入れました。それから後のことは、ご主人様が記憶されている通りかと思います。黙っていて、申し訳ございません。お伝えしなければと、何度も考えました。けれど、ご主人様は記憶を失い、ご自身が誰かもわからない状態です。その状態で、このような酷な現状をお伝えすることは、どうしてもためらわれたのです。それに、もしお伝えしたら、ご主人様が来られた時のように魚雷発射口から外に出ると言い出すかもしれません。ここがどこか、陸地が近いのかもわからないこの状況でです。私はご主人様のご命令には逆らえません。不自由とはいえ、とりあえずは最低限の暮らしができる本館で療養してもらうのが一番だと思ったのです。いえ、すべては言い訳ですね。私は単純に嬉しかったのです。たった一人だったこの場所にご主人様が来られたことが、そして寂しかったのです。ご主人様がどこかに行ってしまうことが。ご主人様、どうか一つだけ弁明させてください。私はアンドロイドです。人工的に作られた人を模した機械です。ですが、 この一ヶ月、ご主人様にお仕えしたことは、私自身の意志であり、何一つ、嘘偽りはございません。時に人は、私の行動は、すべてただのプログラムだと言います。機械に感情なんてなく、その言動に意味なんてないと。けれど、私は思うのです。あらかじめ決められた目的に沿って行動するという意味では、人間もアンドロイドも同じではないでしょうか。人間のあらゆる行動は子孫を残すということに最適化されています。私のあらゆる行動が、ご主人様へのご奉仕につながっているように。型や塩基配列によって、型や二進数により決められた意思です。そこに明確な違いなどないと、私は思います。私は今、ご主人様をこの上なく、愛おしく思っております。それは、紛れもない真実です。だから、ご主人様、そんな、悲しい顔をなさらないでください。ご主人様、私の体を好きにお使いください。口も手も足もおっぱいもおまんこもすべてご主人様のものです。ご主人様、愛しております。そのお顔も、体も、不安も喜びも、すべて、心の底からお慕いしております。ご主人様、セックスの続きをいたしましょう。今度は、大丈夫です。この部屋では、無線充電が機能しております。先ほどのように、途中で果てることはございません。ご主人様、おちんちんを、私のおまんこに入れてください。人工子宮が装備されていない私は、ご主人様の子をなすことはできません。だけど、ご主人様の快楽は満たすことはできます。さあ、今は何も考えず、私に身を委ねてください。 私の体は、セックスのために作られています。どんなに泣いたおちんちんであっても、たちまちみなぎらせる媚薬を、愛液として分泌することができます。ご主人様、固くなってきました。主人様、ご主人様、奥まで硬いのを感じます。ご主人様、初めてお会いした時からセックスを心待ちにしていたのです。ご主人様のおちんちんをおまんこに入れたい、たくさん腰を打ちつけられたい、そのオスとしての欲望を真っ白な精子として仲出ししていただきたい。ご主人様、今は何も考えず、ただみだらに濡れたおまんこを、柔らかいおっぱいを、きれいとおっしゃってくださったこの顔を、ご堪能ください。 恨も怒りも悲しみも全部全部私のおまんこに吐き出して、それは何よりでございます。一度お抜きしますね。ご主人様、お掃除いたします。ご主人様、どうかお顔を上げてください。どうか泣かないでください。私はあなたとセックスができて、あなたがいてくれて幸せなのです。だからどうか笑ってください。いつものように綺麗だとおっしゃってください。ご主人様、ご主人様、ご主人様。